始まりました。ザ・ノイジーズ。
よよ。
なんかね、最近イヤホンがどっか行ったんですよ。
よ。
だから聞こえにくいかもしれない。
いや、まあまあ、もう初期の頃に戻ったってことでね。
大丈夫ですか。僕だいぶでかい声張り上げてますけど。
ああ、もうそれとも全然パワーないですね。
いや、めっちゃ出しますよ。もう今ガンガンですよ、ガンガン。
それをね、あの北山さん追い越す車がなんかガーって横目に見た時に、なんかこいつ行っちゃってんなって多分言ってると思いますよ、なんか。
あ、僕の声が聞こえて。
そう。
何を口をパクパクさせてんやろうなって思うんですよね。やっぱりすれ違う人とか
ね、茨城には、茨城はなんか変なやつ多いなとか言ってたもん、なんか。
そういえばね、あのこの間東武動物公園になんか血がいっぱいザバーってなってたっていう事件。
あれ何だったんですか。
あれね、いくらツイッターを調べてもニュースを調べても結局出てこないまんまなんですよ。
私もあの後ちょっと暇な時に検索したの、全然引っかかってこなかったですね。2014年とか5年とか昔のやつしか出てこないですね、そういう事件的なものは。
なんか逆に怖いですよね。みんなが囁いてる時代ですよ。
いや、なんか穴があるんですね。
なんか意外とあれですよね、情報の穴というか、みんながつぶやくツボみたいなのってあるんですかね。
まあ俺はね、多分あの鳥居抜きとの幽谷騎士団が多分誰かリンチしたなと思うんですよ。そう、もうだから全然表に出てこないですよ、それは。
まあでも世に出てない事件って結構あるじゃないですか。
ええ。
だから前もちょっと言いましたけど、あの変なデモとか、すごいデモやってる時とかってあるじゃないですか。
うん。
ものすごい人数がこう尖閣諸島わーとか言ってわーって歩いてるやつとかあるんですけど、
ええ。
一切報道とかされないみたいな。
そうですね。
でみんな怖いからツイートもしないでしょ。
そうですね。
そうするとなんかあの人たちは幻だったのかなみたいな。あるんですよ。調べても何にも出てこないから。
そうですね。
一体何やったんやろうみたいな。しかも、うん、そういう人らに限ってあんまりネット戦術を使ってなかったりするんですよね。
うん。
自分たちのその活動に対して。だから全然わかんないですよ。でもあの海外のそういう通信社とかの英語のニュースとかには載ってるんですよ。
うん、
日本で大規模なその原発に対してこういうことが行われましたとかね。
うん、
でも全然僕ら報道でも見ないし、わかんないじゃないですか。
うん、
だからもっと言うと、キネマ旬報が今日発表した今年の映画ランキング、1位はこの世界の片隅にが取ったんですよ。
はい、
でこれって結構すごいことやと思うんですね。
うん、
なぜならテレビで一切この映画報道されてないじゃないですか。
そうですね。もうなんか、まあ、せいぜい話題のネットとかツイッターとかそんなばっかりですよね。
そう。だからネットとかツイッターやってる人なら知ってるタイトルですけど、
うん、
一般的に普通にあのテレビを見ている、まあネットを特にしない一般の方からしたら、
うん、
なんだこのタイトルっていう話ですよね。
うん、
でそんなに関数も今やってないから、
100それとも何十巻とかなんか、
まあ、になってるっていうのは結構すごいことだと思うんですよ。うん、いろんなこういう今のあの報道とかのね中をこうくぐってくっていうか、だから最近そういう、まあ例えば一時出てきてたこの漫画がすごいとか、うん、漫画大賞本屋大賞とか、今まで何らかの賞レースみたいなやつからちょっと弾かれてるような、どっちかっていうとこうユーザーたちが押してこうバーッと出してやろうみたいなやつって、
うん
うん、割とこううまく成功してきたと思うんですよ。でそれがここに来て、まあキネジュンなんてね、本当に普通の今までどっちかというと権威側にいたと思われているところがですね、意外とこういう作品をグッと押してくるっていうのはなんか面白い傾向やなと思ってニュース見てたんですよね。
うん、
でバッキーさん聞いてます？
あ、聞いてますよ。
大丈夫。で今回ちょっと語りたいのは、
ええ、
ね、そんなあのネット界でさほど語られているかどうかは分かりませんが、
ええ、
ジェイソン・ステ サムの話を
よ
やったと小さな拍手が起こりましたね
なんかあんまり興味があるようでなんか微妙にあんま見てないっていう俺ね
いやいやいや、アマゾンプライムで久しぶりに僕トランスポーターを見たんですよ。
あ、
なんかやっぱトランスポーターって面白かったなと思って、
うん、
今にして思えばね、
で
一本見たわけですよ、
はい、
そしたらあれアマゾンプライムって一回見るとおすすめとか全部変わるんですよね。
ああ、まあアマゾンのね、買い物によってどんどん変わりますもん。その機能を使ってるんでしょうね。
そうそうそう、であなたに対するおすすめ全部ジェイソン・ステイサムに変わったんですよ。
はい、
今まで何見てもそこまでこう下のやつって変わんなかったんですよね。トム・クルーズ1本例えば見たとするじゃないですか、
うん、
ミッション・インポッシブルシリーズのなんか1本見たよって言ったら、まあ、せいぜいアウトローがちょっと出てきましたとか他のミッション・インポッシブルシリーズが1本出てきましたぐらいで終わるんですけど、
うん、
ジェイソン・ステイサム全部ジェイソン・ステイサムやるうわーってびっくりしまして、しかもなんか全部斜めのなんかフォントみたいなやつ使ってて、違いが分からないんですけどアドレナリンもメカニックも同じような時代でなんか並んでるんですね、
うん、
ジェイソン・ステイサムって表紙こんなに一緒やったんやっていうことも初めて知りましたし、
あ
やばいですよ、あのかっこいいハゲ男
俺たちハゲの憧れですからね、うん、
まあでも小杉さんはああなれますよね。
まあもうちょっと思い切って全部剃っちゃえばね。
いやでもあの人はあれなんですか、なんか若干伸ばしてる映画もありますよね、
まあ、気まぐれじゃないですかね
時々に応じてなんですかね、あれ
ちょっとごめん、ちょっと 2,3 日武将しちゃって伸びちゃったんだけど、あそれもいいじゃんみたいな感じ、そんな感じなんじゃないですか。
あとなんか何年間もあの髪型を維持してるじゃないですか。普通だともうちょっと交代したりとかあっても不思議じゃないんですけど、アドレナリンと僕が昨日見たキラーエリートと、
はいはい、
ほとんど髪型一緒なんですよね。
うん、
なんだったら顔も全然受けてないんですよ
いや多分あれじゃないですか、あのバイオハザードのミラジョービッチのなんかあのテクニックをそのまま応用してるんじゃないですか。なんかね、
どういうこと
なんですか。いやもう指ツールでキュキュキュキュってなんかやって、なんか
あいつになんか CG 加工加えてる。
そうそうそうそうそう、
マジか。
やっぱちょっと変わるとステイサムじゃないってみんな思うじゃないですか。
はいはいはい、
うん、あこれ
ステイサムにそんなことがやってるとはね。
そうそうそう、やっぱあの顔の後頭部の感じとか、
はい、
うん、それがステイサムなんですよね多分でみんな安心する、あステイサムかって、それで見ないんですけど多分ねあとステイサムがやっぱ配信ないとやっぱり寂しいと思うんですよね。
とはいえステイサムってそんなに大きな外れなくないですか。
まあ、大きな当たりもあんまないですけどね
まあでもアドレナリンは名作でしょ。
ああまあそうですね、比較的まだちょっと笑える記憶がね、
うん、
うん、
なんかずっと興奮してないと死んじゃおうとか、ね、
そうそうそうそう、う
ん、でも仕方ないからもうセックスとかするんですよ、興奮が
ね、女の子ってね、みんなの
心臓の CG が出てきてボフンボフンボフンボフンみたいな
あのね、確か競馬場かなんかでセックスしましたよ確かね。
そうそうそうそう、あもうダメだーって言って
あれが一番好きかな、見てないけどほとんど。
あ、でもシリーズあれ2作ぐらいあります
ね。ありますね、うん、うん、死んだと思ったら心臓奪われて出来損ないの心臓入れられてっていうやつですよね。
そうそうそうそう、だ昨日ねあんまりステイさんも勧められるから、
ええ、
仕方なく僕キラーエリート見たんですよ。
はい、
これがねまたねおかしな映画でね、
ねえ、
まあ、あの昔サム・ペキンパーで映画あったじゃないですか。
あのね北山さん、まあ、知ってると思いますけど、オリジナルのキラーエリートしたから変な映画ですからね忍者が出てきてヒュンヒュンヒュンヒュンやってくるのを、なんか松葉杖ついてる男とか平気でぶっ倒しておしまいっていうなんかね
、うん、だからね なんか、あれのリメイクなんかなと思って見たんですけど、うん、全然、もうステイ様がやってしまうと、なんか関連性がなくなっちゃうんですよね。
もうあの、北京パーのキラーエリオット何がすごいって、アクションシーンよりも、なんか仲間たちでワイワイワイワイ言いながら車の中で会話してるところが面白いってのが問題ですからね、あれね。もうそこら辺は本当にもうあれですよね。なんか。それで肝心のアクションシーンは本当にひどくて、あの頃もう北京パーホットポー、みんなもう本当ひでえなって怒ってましたからね。
あの映画でも、北京パーの中でも結構ひどい部類じゃないですか。
ひどいですね。バイオレントサタデーとかね、あそこら辺もね。まあ、あれも、まあ、キラーエリートもバイオレントサタデーも、ちょっと好きな人がいるんですけどね。あと、なんか、ペキンパーがね、アイディアが出ねえって酒飲んで、もう本当に荒れまくって、無一生懸命撮ったコンボイとかね。なんで出ないんだ、アイディアがって、なんかいろいろ荒れたみたいですね、あの時ね、本当に。
あれって、ブルーレイ化とかされてるんですか？
コンボイされてんじゃないかな。キラーエリートはもう出てな、日本版出てんのかな。DVD なってても DVD ぐらいかな。
うん、まあまあね。で、その見たんですよ、キラーエリート。
ええ。
ステイ3番ね。
ええ。
そしたら最初にこの話は実話であるみたいな感じで始まったんですけど。
うん、はい。
もうね、ステイサムがやると実話に見えないんですよ。
アクションできる人そういませんからね。
基本にしかもね、キレがいいんですよ、また、
うん、でトランスポーターの頃と変わんないでしょ。だって
え
トランスポーターの頃の開脚アクションは変わってないわけでしょ。なんか
変わってない、変わってない、うん、全然そんな動きしてましたよ、
うん、
なんかあのまあ話の内容簡単に言うと、
ええ、
まあ殺し屋なんですよね、
うん、
で友達のロバート・デ・ニーロが、なんか捕まったって、
うん、
で、変なポラロイド写真が送られてくるんですよ。
ねえ。
みたいなところから。
うん、
で、どうやら、なんか監禁されてるっぽい感じの写真で。
ねえ。
で、まぁ、あ、ちょっとデ・ニーロを助けに行かななみたいな感じで、まぁ、あ、ステイサムは中東の方に行くわけです。
うん、
で、行ったら、まぁ、あ、ちょっと、SAS っていうんですか、イギリスの特殊部隊に、
うん、
まあ、中東のやつらがですね、ちょっと息子が殺されたと、
うん、
なのでこの息子を殺した SAS のやつらを、まあ、自白させた方が殺してほしいと、
うん、
いうのが仕事の内容で、
ね、
まあ、それをしくっちゃったんですね、デニーロは、
うん、
だから監禁されてて、もっとすごいやつ呼んでこいやっていうことで、まあ、ステイサム君が選ばれました。
あ、まあそれはもう見た目からしてすごいやつって感じですからね。
そうですね。で、まあ、それはいいんですけども、その、なんかね、まあ、一人ずつこう、まあ、自白させながら殺していくわけですが、なんか、ね、殺し方がいちいち変なんですよ。
うん、
で、二人目殺すときは、その、SAS の、なんか、冬山行軍っていうか、の中に、こう、ステイサムが紛れ込んでみたいな殺し方をするんですけど、あのね、SAS の部隊の中に、ステイサムが紛れ込んでるのに誰も突っ込まないっていうのがすごかったですね。
あ、
だって普通にみんなで飯とか食ってんすよ。
うん、
で、飯食ってる中にステイサムが混じってるのに、
うん、
なんかね、みんな誰も突っ込まないんです。
いや、もう自然にしてるから。
いや。仲間同士で喋ったりしますよね。なんでステイさん、いや、どう見てもおかしいんやけどっていう。
いや、もうあんまりでも自然だから。
ステイさんは、もう自分のハゲを見せるとさすがにバレると思ったのか、
うん、
一人だけニットキャップかぶってるんです
よ。いや、でもね、北山さん、やっぱ、なんかああいういろんな人がこうやって入り乱れるイベント行くじゃないですか。
あ、行きます。
そうするとやっぱりバタバタしてくると普通にこうやって歩いたら声かけないでしょ。
そうなのか、
関係者なのかなってあるじゃないですか、なんか。
あ、まあまあまあ、
うん、でそういう軍隊だったらニットキャップとね、ニットキャップかぶってると、あ、多分頭にちょっと本当に醜い傷をね、作戦中にね受けてあんま触れてほしくないのかなといろいろ思うわけじゃないですか。
そっか、
うん、
だから真面目でも分かんない
の。そうそうそうそう、でも普通にもうちょっとキョロってなくて、おーおーおーみたいな感じでもう普通に来るから、なんかまあいろんなところからね、いろんな人が来るから、なんか今回のやつで関係する人なのかなみたいな感じになっちゃうんじゃないですか。だからあんまりにも自然だから。
あれって僕ちょっと詳しくないんですけど、いろんなところからそういうところに集められるんですかね。
いや、作戦によってはあり得るんじゃないですか。だって部外者で協力者もいるかもしれないじゃないですか。
そっか、
うん、
あ、だからまあ説明はされてないけど実話に基づいてるから、やっぱりそういうふうに混じっても大丈夫っていう
ね、いろんな、一つのことをやるのに自分の部隊だけじゃない人も協力する可能性があるじゃないですか。
はいはいはい、
どうしても道案内が必要だとか向こう行ったりとか。
なるほどね、
うん、あと分析をする人もいるかもしれないし。
ああそうか、
うん、
まあまあまあでね、次のそのシーンになると、また次のやつをちょっとなんとかせなあかんみたいなところになった時に、あのジェイソン・ステイサムが医者に扮するんですよ。
はい、
でこの薬を出してくれっつって医者のふりして、こう看護婦に、看護っていうかなんか処方箋作る人にヒュッて見せるんですけど、
うん、
だって普段来るドクターとは明らかに違うドクターじゃないですか。
まあなんか理由があったのかなと思ったんじゃないですか。
みんな深読みしてくれるんや。
いや、もう状況がプロフェッショナルがゆえにいろんな状況があるから、やっぱちょっともうあまりにも自然な対応されると、なんか、まあ、まあこいつもう医者かみたいな感じなんじゃないですか。
う
ん、
あ、要するにあれですよね、こう堂々としてたら意外と突っ込まれないっていうの
を
映像で示してくれてるんですよね、
うん、この前ね、話がちょっとそれちゃいますけど、あのロシア製のアクション映画でフリントって見たんですよ。
あ、フリント、はい、
これがね、まさにステイサムがさっき言った堂々としていればバレないっていうアクション映画をねやってくれたんですよ。
実際
麻薬組織みたいなところに、そのね、もう超マッチョな男なんですけど、多分いろんなところから傭兵が来てるから、なんか多分分かんなかったと思うんですけど、普通だったらこうなんかね、ちょっとやっぱり隠れながらどんどんどんどんなんか荷物の後ろとか行って目的地のとこ行くじゃないですか。このフリントって映画がやっぱ見ておーと思ったのは、まあ私がさっき言って力説したその元になってるんですけどね、もう寄せ集め部隊のやつらが麻薬組織からいろんな人いるじゃないですか。だからもうそいつはちょっとちょっと邪魔なやつをパキッと殺した後に普通にスタスタ歩いてくるんですよ。でスタスタ歩いて挨拶すると、よっとか言って、なんかあの扉ガーッと開けたら前にあの、ね、その組織 の, あの、まあ、警備員とかその傭兵がいると、よっつって入ってくるんですよ。
はいは
いはい、でおおってそのままどんどんどんどん入ってくるんです。それで、
う
ん、何もおおおおって言っちゃうんですよ。で手ぶらで武器が欲しいときに、あのスタスタスタスタスタって普通に歩いてくるんですよ。歩いてってガラッと開けて、なんかそこになんか武装した男がいるんですよ。お、悪い、手榴弾くれっていきなり言うんですよ、開口一発で。相手があおおおっつってキュッと投げ返す、人間だからなんか言われて、ありがとうありがとうふっつって、しばらくしてから、あいつ誰だって言ってくると、いきなりそこで撃ち殺して手榴弾投げて反撃し始めるんですよ。なんか、このフリントのね、なりすましはすごかったですね。久しぶりに新しいアクションの潮流を見ましたよ。隠れない。普通に行って、なんか目でパッとですよ、うん、おうっつって返すんですよ。そうすると、おうっつって、あの向こうの方もなんか、まあ新人かなみたいな感じで、どんどんどんどん帰ってくるんですよ。
そうか。じゃあ、まあ意外とこう、まあ例えば、なんかアニメのイベントとかでも、スタッフずらして入ってったら全然わかんない。
だからもう共同共同しないってことですよね。多分肝は。あの、昔渋谷に映画館に行った時、勤めた時に、まあこれもう時効だからいいような、映写室あるじゃないですか。あそこに不審者がいたことがあったんですよ。
はいはい、
でうちのバイトがパーッと開けたら、何も知らない、なんかよくわかんない、見たこともない男がいたんですよ。 で、それで、パッと取る、お、お前ちょっと編集終わったかつって、スーッと出てったんですよ。ほんで、バイトが、ん？つって、小杉さん今日なんか、その、配給会社関係者誰か入ってるんですかつって、いや、何も聞いてないよ、つって。あいつーっと話になったことがあるんですよ、だから。誰もわかんない、それ。誰、何をやったのか。で、そこのところで、ちょっと業界っぽいことしてれば、お前ちょっと編集終わったのか、ちょっと俺、下行って様子見てくるから、つって言ったら。ほいで、すぐ反応できないじゃないですか。
あ、反応できない。
関係者しかいない場所にいるわけですから、平気で。
はいはい。
で、それがあったんで、そのフリン、ね、あの、フリントって言い方で、なるほどと。確かにそれで、いきなりバーッと扉開けて、おい、悪い、手榴弾くつ、今すぐ欲しいからくれって言われたら、お、オッケーオッケーってすぐ渡しちゃうんですよ、これね。
人間。渡しちゃいますよね。まあね、なんか話聞いてて、僕もちょっとさらに脱線しますけど、昔ほら、まあ、小杉さんがいた頃かどうかわかんないんですけど、あの、秋葉原の屋上に住む男って聞いたことあります？
知らないです。
あのね、秋葉原いっぱいビルあるじゃないですか。
ねえ。
で、屋上を転々としてある、まあ、ユンペンというか、クローン社がいるんですよ。で、堂々と上に上がっていくから、誰も分かんないんですね。で、3月うさぎの3号店があったじゃないですか。まあ、今もあるんですけど、あれの上に一瞬住んでたんですよ。で、いつもスッスッスッ上上がったり下下がったりしてる男がいて、で言ってたら、いや、これ、拾えみたいな話だんだんなってきて、で、あ、なんか聞いたことある、それ、屋上を転々としてる不老者じゃないかっていう話になって、で、屋上、バーって行ったら、屋上のところの鍵が開いてて、
ね、
住んでたんです。で、出て行けっつって出て行ったんやけど、
ねえ、
まあこれまたしばらく後の話になるんですけど、
ねえ、
あのマーズラボってお店あったじゃないですか、
ねえ、
あそこの階段で、
ねえ、
僕それらしい男何回もすれ違ったんですよ、
ねえ、
でこれひょっとしてあいつかと思って、でも上が確認できないから、
ねえ、
あのビルほら上持ち主とか違うじゃないですか、
ああ、行かないですよね、
だからね、あれが屋上男なのか、どうなのか、ちょっと最後まで確認できなかったんですけど、やつはね、今でも多分、秋葉のその屋上をねじろにして、いると思うんですよね。要するにフリントですよ、フリント。
いや、けど、ね、実際は北山さんも私もそういう実体験があるわけじゃないですか。
あります、あります。
平気でやられたら声かけられないって。
確かに。
だからもうステイさんもプロだから分かってるんですよ。
うん、
でフリントは結構特殊部隊をいろいろとね研究してそれ作ってるらしいんですよね。あの、はい、前編前前前あの前後編に分かれて DVD 出てるんですけど、まあ後編はあんま面白くないんですけど、もうとにかく平然と歩くっていうね侵入に俺はしびれましたね。
あ、そうか。なんかそうやって聞くとキラーエリート面白い感じやった。
ただまあ問題はステイサムっていうのがちょっと我々がやっぱりね刻みつかれつけすぎてるってことですよ、顔がね。
ちょっと見すぎましたよね、
ある意味。フリントはやっぱ初見なんで、なんかあんまり顔も正直言ってあんまりね印象深くない顔してるんで、
はいはい、
余計リアリティがあるんですよ。
そうですね、ちょっと色濃すぎますよね、あいつね。
ただまあステイサムがまあ映画の人じゃなくてですね、
はい、
まあもうそういう男だっていうことであればもうその映画の中の住人としては普通の顔ですから。
そうか、
うん、
確かにそれ大丈夫かもしれない、
うん、そこでね普通にこうやって飯食って「おそれ取ってくれ」って言われたら「おう」っつってなるでしょ、なんか、
だってね、そもそもが一番最初にまあたまたまですけど敵のやっぱり SS ってこうすごい舞台じゃないですか、
ねえ、
だからその情報も引っかかっちゃうんですよ、ステイさん、写真撮られちゃうんですね、
ねえ、
で誰だこの男はとか言って、まあ、敵のやつらが見てるわけですよ、その写真を。
ええ。
で、これまでのどのデータにも 諜報機関がですよ、調べて、どのデータにも出てこない男だ、言ってるんですけど、いや、ステイサムぐらいになっちゃったら、すぐ顔バレそうな感じです。めちゃめちゃなんか堂々とした顔してるし、と思って。で、ステイサムには彼女がいるんですけど、その彼女が、なんかまあ、何々って会った何々行くんじゃないみたいな感じで最初知り合うみたいなシーンが入ってるんですけど、したらね、当時の写真とか、バリバリその女の子が持ってたりするんですよ、昔の写真とか。めちゃめちゃステイサム、脇甘いじゃないですか。これって。でもね、SAS は見つけられなかったんですよ、世界中のデータ調べたのに。あいつは一体誰なんだって。なのにあの彼女はもういきなりね、ダニーじゃないっつってすぐバレましたから。
多分あれじゃないですか、あのエデンシステムで全部消しちゃったんじゃないですかね。
あ、ステイサムがそういうことやっちゃうん
だ。ねえ、多分持ってますね、東のエデンシステムを。なんか
あ、まあキラーエリートですからね。
全部書き換えしちゃったんですよね。
そ
っか。でそれを全部
顔見知りにはバレるのか。
で、それを踏まえた上で、おうっつって。
ちょっと。同じ話ですけど、いや、なんかね、小杉さんの話聞いてると、すごい気合いでいいと面白かった
な。ありと塩取ってくれですよ。おうって。言わないでしょ、そんな、隠れてるから、周りが敵だらけっていう時に、そんなこと。
はいはいはい。でね、なんか最後の方に。まあまあ、結構、オチの方の話なんですけど。まあ、デニーロもうまく解放されてですね。で、今度はデニーロがスパイ技を見せてくれるんですよ。そしたらやっぱりさすがロバート・デニーロですね。気配の消し方が半端なくうまいんですよ。だから、スーって出てきて、ナイフをね、服でくるくるくるって巻き込んで、で、もう素早く足とかジャンソポンって。あうわ、あうわーってなって。で、まあ、俺は金欲しいだけやから、ごめんな、みたいな感じで、スーって消えていくんですけど、いやー、でもデニーロ見てると、あ、確かにこれはキラーエリートって思うんですけど、その後、ステイサムが出てきたら、もうなんか、ね、こう、屋上から屋上飛び移って、木のところバキバキバキとか折れたりとか、ものすごい、こう、なんていうんですか、いろんな人に見られるんですよ。キャーとか言われて、隣のビルの人とかに。で、シーとか言ってるけど、結局声上げられて、やたねえなーみたいな感じで、もう手離して下にボーンと降りるとか、もう人前の見てるところでバンバン銃撃つとか。
まあでもね、キラーエリートも人それぞれですから。静かにやる人いれば、やっぱり俺流でね。で、どうせで、ね、それでみんなに見られたら、どんどんどんどんネット上の情報消しちゃいんですから。
ステイサムはそっちのタイプ。
そうそうそう、消しちゃいいんだから、って言って。
デニーロは本当に出てこないタイプなん
で、ね。デニーロはもう、こうやって、ね、隅っこに行くかいんじゃないですか、だから。
そうそうそう。いやいや、びっくりしましたよ。一回視界からスーって消えたと思ったら、もう真後ろぐらいに来てスパスパスパってああって助けてくれみたいな感じ。いやいや命取るつもりないから、じゃあつってただ俺の金に手出してくるんやったらやるよって言ってスーって消える。すんげえ怖い。
いや
ー、なんかわーって車のところにスーってデニーロが出てくるんですけど、タイヤだけ打つんですよ、キスキスパスって。で、うん、車だけやったからごめんねって言って。いやー、すげえな、手に入ろうと思って。で、あの、後で、あの、ここにタクシー呼んどいてあげるからって。それでお前帰ってこいよって。いいやつなんです。なんか、金もピュンって置いてくれるし。まあ、うん、まあ、車ね、もう動けないから砂漠みたいなところでね、バーンって車撃たれちゃったので。で、じゃあな、つって。全然、あの、恨みないし。なんじゃんですよね。でもその後その悪なやつがステイサムと会話を始めるんですけど、あの、俺たちの仲間になるからみたいな感じでステイサムがこうコインですよ、演技がいきなり で、かもなみたいなことを言ったら、にやって笑うんですけど、存在感がありすぎて、いやらしい笑いなんですよ、それがまた、にやって。
あ
センタブルズの最後の笑い方と全く一緒ですけどね、
うん、
なんかみんながこうナイフみたいなんだよ、
うん、
ミッキーロークたちとこうビャーンとかって遊んでたシーンあったじゃないですか、
うん、
あの時のニヤーと同じ演技なんですけどニヤってキラーエリートって終わるんですけど、
あいいじゃないですか。
いや
いや、なんかかなりこうやって2人で話したらなんかこれ聞いてみる人面白く見れるんじゃないですか。
そうですね、でも Amazon プライムで見たらそれ一本見たら、ズップしたステイサムになるんですよ。
でもあんまり私ステイサム見てないですけど、ハミングバードはもうちょっと情緒のがある話ですよ。アクションしてますけど。
ああ、そうですね、あれはちょっと情緒ありますよね、あのデスレース見ました。
覚えてないですね。
ステイサム版の、
ね、
かなりひどい映画なんですけど、
うん、
あのねステイサムのニヤっていう顔は一緒でしたから
。あまあそれはね、あの何番の笑顔って言われたらすぐ出せるようになってますから、ステイサムは。
ベンスティーラーのフェラーリみたいなも
ん。何番でよろしくって、分かった何番だなって言って。
分かった何番の顔すりゃいいんだな。
そうそうそう。もうあの多分開脚蹴りとかアクションがあるじゃないですか。あの
あ
たりもコンボで何番号の組み合わせで多分すぐ分かると思うんですよね、あそこまで行くと。
なんかすごいな、マイク・タイソンみたいですね、
32番でまずジャンプした後にこの後に、はい、まあステップの何番で、ここでこうやって一回こうあのあれだね、上下方向にこうやってなんかステップでまたこれでなんか多分あるんじゃないですか。これで 1,2,3 みたいな。
めちゃめちゃそれかっこいいですよ、
うん、
だから横で番号言う人とかいるんですよね、
うん、
5,8,7,6,2 とか言ったら、
そうそうそうそうそう、
ガッと動くわけでしょ。
で一回リハーサルするともう OK 分かったやるよって言って、ステイサム OK か OK だぜって多分
かっこいいな。
その時にバーンってキラーエリート最後出てくるんですよ。
かっこいいかっこいい。何何メカニック見よっかなって。
で気がつくとみんなのアマゾンプライムってみんなステイサムに囲まれてるんですから。
なんかねその前もなんか見たんですけどちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、それはもうなんか殺し屋を辞めたステイサムがまた殺し屋に復帰するみたいな話だったんですけど、それもね大概アクションあれですよ、キレッキレでしたよ。
いや、いいと思いますよ。
子供をね、一応なんか守ってあげて、で、その子供が覚えてる、なんかナンバーみたいなやつを、なんていう映画のタイトルだったかな、忘れたんですけど、なんかそれをこう頼りに、マフィアたちと戦うみたいな、そういう話だったんですけど、もう基本的には多分そのナンバリングで戦ってるから、
いや、もう強いですよ。で多分みんなそんな積極的に見ないけど、ちょっと心にねぽっかり穴が開いた時にステイサムだと思うんですよ。
あ
やることがない、なんかあんまり他のなんかこれをこういうもの見たいっていうのないんだけど、なんか、はいはい、とりあえずなんか片割れにちょっと退屈させないものが欲しいっていう風にやっぱステイサムの映画だと思うんですよね。
そうなんですよ。ペガールではちょっともう埋めれないでしょ。
そうそう、キャラがそんな立ってるようで立ってないんですよ、ステイサムって実は。見終わった後に正直アドレナリンシリーズぐらいしかなんかあれ面白かったねっていう映画実はあんまり私なんかないんですよね。
いやまあ僕はトランスポーターも入れてあげたい。
だってあれも普通じゃないですか、時間が経ってくるとよく動くなと思うけど、やっぱそういう競馬場でフンガフンガってやったりとかそういう癖が実はあんまないんですよね。
確かにね、でもそんな場合が癖あったら逆に困りますけどね、
でやっぱりちょっとやっぱ真面目なんでしょうね、ステイサムが。
だからスタローンからも好かれてるんですかね。
そうそうそうそう、やっぱ2人でいるからちょっとコンビが成り立つみたいな、
全然あれですよね。ステンサムのいいところはああやってこう脇に回って出てきてもうあれなんですよね、 こう主役を殺す相当の威力は持ってない、
ね、そうそうそうそう、だからやっぱりみんなから、うん、おいステイサムって、
そっか、うん、だからまあルあのロックストックトゥースモーキンバレルズとか出てましたよね、
うんうん、
あれでもまあなんか重要な役なんですけど、なんとなく個性的にはスーッと消えますね。
そうそうそう、役柄的にはもうぴったりですけどね、そういう意味では。
あ、ぴったりですね、
うん、
なるほどね。
やっぱ仕事を話来るとやっぱナイスガイだからオッケーって多分やると思うんですよね。だから作品数も多くて、どんどんどんどんアマゾンプライムでステイサムの作品が集まってくるわけですよ。やっぱ潰しが効くんだと思うんですよね、まあ、もうもちろんいい悪いも含まれてもと思いますけど、
まあまあまあね、
だけどなくなったら寂しいでしょ、ステイサムの作品から。この世のビデオレンタルとか配信からなくなったら、またステイサムかって。やっぱりねこれですよね、ポジション最高なのは。いやー今ステイサムちょっともうちょっとちゃんとしたもん見たいなとか。
あ
でステイサムだったらもっとひどい B 級アクション見たいな。やっぱりステイサムがね、あの定規基準だと思う、水平線の基準だと思うんですよね。基準ラインだからこそ見られないんだと思うんですよ。
なるほどね。
ステイサム見るんだったらもっと高尚なもの見ようとか、やっぱりちょっとロッキー見ちゃおうかって多分そっち行くと思うんですよね。でステイサム、ステイサムのアクションよくできてるんだけど、だったらちょっとロシアのよくわかんないアクション映画たまには見てみようかみたいな。
一回ステイサムに立ち返って考えるわけです、
ね、そうそう、ステイサムのアクションは硬い、よくなんかそこそこ見れるのわかるんだけど、せっかく1時間半潰すんだったらちょっとあんまり見たことがない国のアクション映画ちょっと見ちゃおうかみたいな、ホラー映画見ようかとか。逆にひどいんですけどね、そっちの方が。
まあまあね。
基準線なんじゃない。だからこそ、そういうね、SAS の番ね、隊員の中に混じっても、ステイサムは気づかれないわけですよ。
そこに立ち返るんだ。
そうそうそうそう。ああ、よく、よく見るなって。
ちょっと、ノイジーズの支障が見えたんじゃないですか。ね、そこをちょっと、僕らもステイサム目指せばいいんじゃないですか。
でそうすると聞かれなくなりますよ。ノイジーズ聞くんだったらちょっとやっぱり東京なんとか聞こうかみたいなね。
東京ポッド。
お金払って町山さん聞いた方がいいんじゃないかみたいなね。でノイジーズ、ノイジーズね。
でも重要ですよ。
いやけど、いやもう同じことになっちゃうんじゃないですかね。ノイジーズはそこそこ面白いの分かるんだけど、だったら新人がやってるポッドキャスト聞こうかとか。
まあでもそれで帰ってきてくれるんやったらいいんじゃないですか。
でみんなノイジーズ聞かないんですよ、あれで。
基準にだけ、ね、僕らはね永遠のマンネリズム多分
どんどんどんどん後発のポッドキャスト抜かれてきますから、面白さもね、内容も、
まあまあまあ、うん、まあまあまあね、そっか、ジャスティンさんは目指したらあかんのか。でもなんかあのプロっぷりはいいよな。
いやなんかね、いや思いのほかちょっと盛り上がりましたね、ステイさんの話。
そうですね、はい、まあということで今回ステイサム語りでした、
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。